建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューのですね、今回は2011年の12月号のですね、A&U から作品を取り上げて収録したいと思いますね。実はこの南研究室のデザインレビューは今回のこの12月号で、まあ、雑誌から作品を取り上げてレビューするっていうのはもう最後です。ちょうどこれ2年ぐらいやったんですよね。2010年の1月号から2011年の12月号までっていうことで、僕昔ですね、住宅特集で金策訪問とか辞表っていうコーナーを担当させていただいたことがあって、それがちょうど2年だったんですね。で、今回もこれでこう2年間続けてやったっていうことで一区切りにして、実は今回最後にしたいと思うんですけども、したがって、日本編と海外編で、一つずつ作品を取り上げるっていうことで、今日は、A&U から作品を取り上げてやるんですけども、今日出てもらうのは、研究室の森本くんと、それから清田くんということで、じゃあ二人とも一言ずつ自己紹介してください。
国士舘大学大学院修士1年の森本です。よろしくお願いします。
はい。
南研究室4年生の木下正樹です。よろしくお願いします。
はい。今時期的にはちょうど学期末ということで、今日は1月の18日かなということで、実はあと2週間ぐらいでいろんな行事が全て終わるんですけども、研究室の人たちはですね、院生も4年生も、今週末にですね、スーパージュリーっていうのがあって、これは学生の設計作品を公開公表するということで、ゲストとして日建設計の山梨智彦さんとか、それからセルスペースアーキテクツの早草睦江さんとかですね、いろんなその有名な建築家の人が来て、イベントをやるっていうようなことでその準備に追われているわけなんですけども、今日はですね、この A&U の中から、教会の作品を取り上げたいと思いますね。それ何かっていうと、JKMM アーキテクツのビッキの教会、これはフィンランドのヘルシンキに建つ、教会建築で、2005年に完成したものだっていうことですね。で、これがなんかこう見たところなかなかいい雰囲気の建築でですね、プランを見るとプラン自体はですね、そんな特殊なプランではなくって、区形の居室をですね積み重ねて作られた非常にこうオーソドックスなプランニングなんですが、外壁の表情外観の表情がですね、アスペン材って木を使って、その木をですね、あたかもそのこけら吹きのように重ね合わせて屋根材であるかのような形でその外壁が構成されているんですね。で、これ壁が非常に厚くてですね、外装材の木の内側に胴口があって、その内側にボードと、それから150ミリの断熱材と、でさらにその内側にプレファブリケーションによる、木のフレームがあるというような形で、壁が非常にこう厚い構成になっているんですけども、内部空間がまた結構いい感じで、木組みの格子、合わせ針とか合わせ柱を、組み合わせて作られた木組みの格子で、非常にこうスクエアな空間が、出来上がっているわけですね。でそこにですね、祭壇は、側面からそのスリットを切り込んでですね、間接照明的にですね、外光を、取り入れるっていう風な雰囲気になっていて、でそこがほのかに白く照らし出されていて、結構いい感じの空間が出来上がっていますね。でこれ内部空間は、スプルース材、それから外部に関してはアスペン材っていう木を使っているんですけども、でも工法的にはですね、このプレファブリケーション、プレハブ建築であるということで、ユニット化されたフレームとか、それからその格子みたいなものがですね、あらかじめ工場で作られて、それを、重ね合わせていくことによって空間を構成するっていう風な形になっているんですね。そういう何かこうシステマチックに建築を作っているっていう風な雰囲気がこの建築には出ています。一見するとですね、どっかの例えばその保養所であったりとか、そのホテルであったりとか、そういう風な雰囲気もちょっと醸し出しているんですけども、この建築を起点にですね、話が広がってもいいと思うんですけども、じゃあちょっと森本君の方から少しなんかコメントしてみますか。
はい、
どうですか。
この教会を見た時の、外観の内、様子に関しては結構僕は気に入っていて、やっぱりその教会っていうのは一つ一つのディティールにかなり注目しなきゃいけないのかなと思いまして、例えばミースであったりとかは、 ちょっと意味は違うと思うんですけど、神は細部に宿るってい いうことを言ったりとか、まあ、一つ一つのこのいう神聖な空間に入るということはやっぱりそういう神聖な気持ちになっていると一つ一つの細部に目が行くと思うんですよ。だからそういう意味でこの外装といいますかっていうのは結構いいのかって、まあ、僕の知ってる範囲で言えばロシア正教のなんか記事塔の近くに世界遺産で一応教会があるんですけど、そういうところも職人さんが一つ一つ手作りでこういう一つ一つの屋根の外装を一枚一枚はめ込むみたいな形でやっていたり、かなりその手作り感みたいなものも出ていていいのかなっていう気がしました。で内部なんですけど、まあ印象的なのがこの縦に対するあの軌跡のをかなり取っているっていうのが結構印象深いなと思っていて、でまあペンダントライトみたいなのが下がっていて、まあ典型的なフィンランドの建築、あの教会建築みたいな空間の構成なのかなと思っていて、でちょっと僕がこの建築の内部空間を見た時に気になったのがやっぱり光の取り入れ方っていうのが、僕はちょっとこの取り入れ方でいいのかなっていう気はしまして、一応光としては横からサイドで、ライトを取っていて、天井からはトップライトは入れてないんですよね。
そうだね。
ここは、そこで一応こう縦にあの高いくして格子としてなんか入れているので、この格子を使ったなんか光の取り入れ方みたいなものもちょっと、例えばなんか、駿府の教会、西田平さんの駿府の教会はやっぱりそのルーバーを引いて、そこからの光っていうものをいろいろスタディしたものと思うんですけど、もうちょっと光の入れ方をやったらもっとかなりこの空間が良くなるのかなっていう気はしました。
そうだね、結構教会建築っていうとさ、上から降り注ぐ光っていうものを演出する例が結構多いんだけども、この建築は実は光のそのなんていうか分布が低いっていうか、低いところから自然光を取り入れて、でペンダントライトがその点的に浮いてるっていうかさ、離散的に浮いてるみたいな感じだから、ちょっと光の様相が通常のいわゆるその教会建築とは違うなって感じしますよね。そしたら木下君も何かやってみるか。どう、
はい、一応僕が思いましたのは木造の教会ということで、僕が今まで海外の教会行ったのが2つありまして、ラトゥーレットの修道院と、サンピエル教会に行きました。どっちもコンクリートで空間作られてまして、なんか本当にこれ見た時に木造でなんかあったかい感じがして、なんかいいなと思ったんですけど、あと家具が全部建築家が設計したもので作られたので、それとても凝ってるなと思いますね。であとはなんだ、
今なんかね、手元にいろんな教会の記録があるんだけども、なんかこの収録をする前に、実はその森本くんと木下くんが、急遽いろいろと教会の資料をね、ちょっと調べてくれたんだけども、さっきちょっと話が実は収録前に出てたんだけども、フィンランドっていうのはさ、もちろんそのアルバ・アールトが一番有名な建築家としているけども、まあ、いわゆる北洋デザインで、その木を使ったり、そのなんかデザイン的にはその、まあ、木を照らってない、今日照らってないその建築で、すごくなんていうかこうヒューマンスケールとそれから温かみのある空間を作ってる建築家ってすごく多いんですよね。レイマ・ピエティラとか、それからユハ・レイビスカとか、まあ、あたかもそのアールトの建築の系譜に連なるような、まあ、ちょっとこうアカデミックな言い方をすると批判的地域主義みたいな形になるのかもしれませんが、その空間にすごく惹かれる人たちもすごく多いんですよね。まあ、そういった教会の事例が資料としてちょっと手元にね、いろいろとありますけども、まあだからどうなんだろうな、これは本当に今木下君が言ったけども、確かにその安藤忠雄さんとかさ、コルビュジエのその、まあ、コンクリートのその建築空間ではなくって、木を使った教会っていう意味ではさ、ちょっとなんかこう前時代的な感じもするし、で一方でその住宅の延長のようにも見えるしさ、非常にこうインティメートで、まあ、人が親しみやすいような空間がここで生まれてるなっていうような感じもしますよね。あとはどうなんだ、木下君、なんかカンペが手元にあるけど、他になんか言いたいことはどうなんだ。
ほとんど南先生に言われちゃった感じなんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、現代技術と古代の建築のメソッドって書いてあるんですけど、うん、現代の技術は木造のことで古代の建築がコンクリートとか石造りって意味なのかなってちょっと思いましたね、
うんうん、なるほどね。でこれ一見古いように見えてさ、プレファブリケーションで建築を作っていてさ、結構計算されて作ってるんだよね。
そうですね、う
ん、だから門型のフレームがさ、なんていうかこう、フレーム裏面構造っていうのかなんか分かんないけどさ、それこう門型のものがその平行移動で連続して全体 の構造を作ってるっていうかね、そういうような形になってますよ、うん、だからプランニングとしては決して特殊なことはやってないんですよね。ある意味その部屋の集合っていうか、その例えば ルイス・カーンが建築をそのルームの集合っていうふうに定義づけたように、各その個別のこういう部屋がいくつかあって、それをより集めることによって全体 の、まあ、リジットな建築 の、サイトが出来上がっていくっていうかね、まあ、そういうふうな作り方してますよね、うん、だからなかなかこうエレベーションがいいなっていう感じがするんだよね、はい、巨大な空間があってさ、それがだんだんこう小さな空間と連なってね、全体がこうなんか配置されてるみたいなさ、
どういうシークエンスでこの空間に入っていくのかってもちょっと見たい気はしますね。
でもこれプラン見るとさ、はい、基本的には両翼のウィングに分かれてるんですよ。ここがエントランスだから、はい、エントランスの向かってその右側にですね、大きな空間がその教会の礼拝堂があって、で左側には小さな例えばその、まあ、会議室とかその、まあ、その教会の人たちのための小さな部屋がこう集まってるっていうかね、そういう意味ではこれ結構さ、カーンの例えばサーブドスペースとサーブナスペースっていう風な作り方とちょっとこう関連するところがあるんですよね、うん、まあプランそのものは非常にシンプルだし、特殊なことは何もやってないなっていう風な感じがするしさ、うん、外壁だけ見ると確かにその古代とまでは言わなくてもさ、非常にこう伝統的な見えがこうするよね、うん、遠目に見たらレンガのようにも見えるし、なんか本当に古くからあるそのトラディショナルなその建築の様相がさ、こうありますよ、うん、決して目立ってないっていうかね、でも結構いい感じだよね、
うんうん、
でさっき照明のことをその森本くんが言ってたんだけども、実はこれね、最初のその写真っていうのが結構こう、まあ、有形の写真なんだけども、内部から発光する照明も割合にこう結構いい感じなんですよね、うん、この明るいっていうかさ、まあ、陰影来散とまでいかないんだけども、この明るくその照らされてるっていうかね、うん、まあ、品のある建築だなって思うよ、うん、
やっぱりなんか日本人が感じるような光とフィンランド人が感じる光ってなんか結構違うらしくて、うん、目の作り方がなんかその北欧の人たちは、うん、まあ、そのあんまりそのグレアに弱いというか、うん、光に弱いので、うん、間接照明みたいなもので空間が作られてるみたいな、そういう意味では、まあ、これもある種ちょっと間接照明で空間作られてるような印象も、
そうだね、うん、そうだね、やっぱりなんか西洋の場合はさ、まあ、その地中海のねコルビュジェ的なさんさんと明るい太陽の光の元っていうのもある一方で、うん、確かにその、まあ、光に弱いっていう感じをちょっとするんですよね、うんあんまりその強烈な直射日光をアジア その人々のようにこう浴びないっていうかさ、うん、直射日光の光は浴びない建築みたいなね、うんうん、そういう感じあるわ。だからその谷崎潤一郎がさ、陰影来散っていうようなことを言ってるけどさ、別の意味での別の次元での陰影来散っていうのが北欧とかもっと幅を広げて言うと西洋にはあるのかもしれないな、うん、なんとなくその磯崎新さんが闇の空間みたいなことを言っててさ、結局そのパンテオンのイメージっていうのがあってね、パンテオンっていうのはさ、要するにさ閉じられた空間の中にさ一番頂部にその小さなトップライトがあって、そこから強烈な光がガーンと落ちてくるんだけども、まあそういう何かこう明暗の極めて輪郭のはっきりした空間がある一方で、なんか光らない空間っていうかな、暗い空間っていうかね、うん、そういうのがあるのかなって気がするよ。いや僕さ、去年さ、その代々木ゼミナールでね、模試の問題でね、僕の文字が採用されてね、その時に僕は日本の都市空間の中の陰影来散の話をしたんですよ。要するにさ、東日本大震災でさ、その節電っていうふうなことになった場合に、いろんなところでこう次々とさ電飾とか電気が消えていってね、 あの東京の都市空間そのものがある種の陰影大さんをさ復活させたみたいなことをさちょっとあの文章で書いたんですけども、なんかその空間の気配とその光の気配っていうのはさものすごくやっぱりこう関係深いですよね、うん、空間イコール光みたいなことあるし、あ部分ってやっぱあるし、そのルイス・カーンがさその沈黙から光へっていうね、ライト・サイレンス、サイレンス・トゥ・ライトっていうようなことを言ってるんだけども、その光が空間の気配を決定するっていう要素っていうのはすごく大きいですよ、うんうん、というふうに思うね。いやなんかさ、木下くんなんかさ、まあ、この間卒業設計の発表会やってさ、木下くんはなんかね三軒茶屋の中店の上にさ巨大なさその空間を作るっていうようなことやっててさ、その中に劇場の空間を作ってたけどさ、
はい、
なんかそれなんかをさちょっとこう参考にしながらさ何か話をするとしたらさどうなんでしょうかね。
それを参考にしたらまあ規模が全然違いますけど教会は全然狭いし、でなんか本当に僕教会ってイメージコンクリートで作られて冷たい感じでなんかちょっと光が綺麗に入ってるってイメージだったんで、でなんかちょっと僕のもし今卒業設計作ってるやつだと、ね、やっぱコンクリートの方がなんか僕はそっちに行っちゃうかなと思なりますね。なんか照明ってまあもちろん劇場の設計なんですけど、照明はもちろん必要なもので、もう本当自然光だけじゃ無理なんですが、まあ、この照明の使い方だったら、まあ、これも全然参考になるし、かっこいいなと思います。はい、
いやなんかささっき話聞いたらさ、その木下と森本はさ、まあ、たまたまさラトレットの修道院とロンシャの礼拝堂を見に行ったわけだろ、うん、そしたらさ、まあ、その印象をちょっとついでに言ってみるか、せっかくだからな。で木下君はさちょうどあの卒業論文でコルビジェ その建築を取り上げてラトレットの修道院に実際に行って泊まってさ礼拝堂を見たわけじゃん、
はい、
その時 その印象っていうかさ空間体験っていうのはさどうだったんだ。
でも本当聖なる感じがしました
ねあれってさ、はい、あのコンクリートで出来上がったさ打ち放しのまあ空間じゃん、
はい、
でこの今取り上げてるその教会とは、まあ、全くその違うっていうふうに思うけど、
別物ですね、うん、
そのラトゥレットの修道院の礼拝堂に入った時にさ、
はい、
その聖なる空間っていうのはどういうところを聖なる空間っていうの
は、まず暗い暗いけどなんか光がいろんな方向から来て、
うん、
で壁に当たって、
うん、
でなんか不思議なっていうか、
うん、
でなんかちょっと寒いしコンクリなんであ
れって真っ暗だよね、はい、僕も行ったことあるけど、
はい、もうとりあえず真っ暗ですね、
うん、
カメラとか全然もうピントとか合わなくて、
うん、
すごい写真も撮りづらかったし、
うん、なんかさ、うん、あの人間の目ってさ明順脳と暗順脳っていうのがあってさ、うん、暗いところに入って最初は真っ暗なんだけどだんだん目が慣れてくるわけですね、
はい、
光を感知して、であのラトレットの修道院の礼拝堂ってさ本当にすごい真っ暗で入った瞬間真っ暗なんだけどだんだん空間がこう自分の手元に引き寄せられていくっていうか少しずつ見えてくるんだよね。少しずつだんだんなんとなく見えてきて気配が分かってきてじわーっとねその空間のほの暗さと明るさと広さみたいなものがだんだん見えてくるんですよ。そういう空間なんだよね。
じわーってなんか光が漏れてきて、
そう
なんかどんどん光が伸びていく感じがするん
ですよ、うん、そういう感じするよね、
はい、
でよくよく見てみるとトップライトとかスリットとかから、はい、光がそのほのかにこう漏れてるっていうかさそういう何かこう線とか面とか点みたいな光があのいろんな方向からだんだん感じられてくるっていうかね、
うん、まさにそんな感じです
僕が説明しちゃったんだけどさ
暗ーって思うけど本当にずっと言ってればあれそんな別に違和感ないなみたいな、うん、ふうにはなりましたね、
うん、なるほど。じゃあ森本君どうでしたか。ロンシャの僕は実はねロンシャの礼拝堂は恥ずかしながら行ったことないんですけど、はい、ロンシャの礼拝堂はどうでしたか。
ロンシャはまず、まあ、僕はヨーロッパ回ってロンシャは絶対行こうかなと思ってたんですけど、
うん、
場所がとりあえず分からなくてどういうふうに行けばいいのかって、うん、でとりあえず、まあ、駅となる場所は一応押さえていたのでそこに行ってからどういうふうに行くか考えようっていう形で、うん、
一人で行ったの。
そう一人で行った
の、偉いね、
はい、 で散々歩き回って、うん、でこの山を行けば多分あるだろうなというふうに、うん、一応看板も出てたので、うん、でひたすらずっと山道を歩いて着くのかどうかわからないっていう形で歩いてたんですけど、うん、そうしたらもう本当に遠くの方にその山をこう上がってたら、うん、遠くの方にちっちゃくロンシャンレの礼拝堂らしきものがシルエットがあって、うん、多分この道をずっと行けばあるんだろうなって思ってひたすらもうキロ何キロ単位でずっと歩いて、うん、でやっと着いてでちょうど僕が行った頃は、まあ、雪が降ってるっていう形だったんですけど、うん、本当に雪とマッチしていて、
うん、
で、まあ、中に入った空間ですとやっぱりもう本当にこの今木の空間でちょっと温かみのあるという形の空間なんですけど、うん、それとはやっぱ対照的に沈黙の空間みたいな、
うん、静寂のね
静寂の空間でして、うん、やっぱり気分が本当にその教会の建物っていうのがやっぱりその信者というかその人に対してやっぱりどれだけ大切なものかっていうか、
うん、
入った瞬間に気分が切り替わって、
うん、
で光もまあ場所的に遮られたりとか、うん、その光の、
うん、
まあそのよくあるサイドのライトで光をこう、ステンドグラスで色をつけるっていう場所とかもあったりとか、うん、まあその別の場所でいうとトップライトからその壁に反射させて、うん、テクスチャーは結構あの粗いんですけど、うん、そこからその淡い光が入ってくるという感じであったりとか結構光もすごい良くて、
うん、それじゃあなんか雪に埋もれてたの？ロシアで
入る？あ、違う、
そういうわけじゃない。
その時は雪は降ってなかったんですけど、うん、雪は積もってる状態の周り、
うん、あのロシアの礼拝堂のポツ窓の光って有名だからな、うん、ランダムにポツ窓がいっぱい開いててさあのそこからなんかいろんなね色とりどりの光が漏れてくるっていうね、うんまあ、まさに君らはじゃあ建築巡礼をやったわけだな建築巡礼やっぱりな教会っていうのはさ、まあ、日本でいうとそのお寺とか神社っていうことになるんだろうけど、まあ、本当にさっき木下が言ったように聖なる空間だからなその静寂が支配するっていうかさ巨大な空間があって、まあ、日本だってそれこそその東大寺とかさ昔からあるけどさ、まあ、ある意味その建築の歴史っていうのはさパルテノン神殿じゃないけどその教会とか神殿から始まったといっても過言ではないからねその、まあ、建築の威厳とか尊厳とかその象徴とかさ超越性みたいなもの、うんまあ、っていうふうなことが、まあ、今も受け継がれてるっていうようなことかなと思うんですけどなんかさよくね例えばさ建築と建物の違いは何ですかっていう質問ってよくあるんですよ、ね、建築と建物の違い建築君どう
建築と建物
建築と建物はね何が違うのか、まあ、英語で言うとアーキテクチャーとビルディングだけどさ、
はい
ねまあ、ドイツの文脈で言うとそのバウエンっていう言い方になるけど建てるっていうのはさその建築とね
建築
建物
建築は外部空間を含めての建築、
うん、
で建物はもうそれだけ、うん、例えば模型だけとか、うん、そんな感じですかね、うん、パッとパッとパッと言うなら
そこまでの君どうですか建築と建物、
建築と建物僕の解釈で言うと、う
ん、
建築は思想が入っているもので建物はそう、そうでないものっていう、
うんまあね、大まかに言うとそうだな。二人ともなんとなくさ、そのイメージがあってなんか言おうとしてるっていうことだと思うんだけど、まあね、いろんな定義があるんですよ。で、やっぱりこう、人間のその知の限界をその目指そうとするっていうかね、そこで何かこう、要するにそのバレリーがそういうふうなことを言うんですけど、知の限界を目指すっていうかさ、そこに人間のその、まあ思想でもあってもいいし、その知性であったり、あるいはその何かこう、その知的なそのエネルギーの限界っていうかねそういったものを示すってことだと思うんですよね。それがその表現として現れてるっていうかさつまりその可視化されてるっていうか、うん、だからまあなんかこう建築の資源っていうことを考えた場合に、まあ、通常は例えばパルテノン神殿とかさいろいろ遡りますけどねある種 の、 その言葉をその失わせるような建築的なその空間の超越性とかさその空間のその力っていうものをね持ってるかどうかなっていうことだと思いますよ。それはなんかおそらく建築が大きいか小さいかにこう関係ないっていうかさ、うん、と思うね。いやそんなのちょうどさこの収録の前に研究室会議をやっててさみんなにちょうど渡したんだけどね僕は20世紀建築リストの120選っていうのを作ったんですよ。 で主要な建築120っていうのをこう取り上げて、まあ、次回以降はここから作品を取り上げて建築デザインレビューやっていこうと思ってるんだけども、まあ、今これ見たらさ、例えばレイマ・ピエテルとかさ、ヨア・レヴィスカの作品もちょっと入れときゃよかったかなっていうふうにも思うんですけど、まあこれはまあまた今後の課題ってことにしといて、やっぱりその北欧の建築っていうのは、さっきその森本君が言ってたんだけども、確かにそのさ、人間の気質としては、その日本とかね、アジアと違うものがある一方で、でもやっぱりちょっとなんかつながるものもあるなと思うんだよね。その、まあ木の文化だっていうふうなこともそうなんだけど、なんかある空間の柔らかみっていうか、空間のその何かこう、気配っていうかね、それは少しその日本が持っている建築空間のある特質とちょっとつながるところもあるのかなっていうふうに思いますよ。まあ実際アルトなんかもその日本の建築が好きだったっていうふうなこともあるしね、うん、まあそんな気がしますけども、まあそしたらさ、なんか君ら今ちょっとどうなの、忙しいのか。
そうですね、いろいろ
樹里の準備やったりとか、いろいろ忙しいのかな、
はい、
まあ、学校のレポートがあったりとかね、
ありますね、うん、
っていうふうな気がするけどさ、まあじゃあ木下君と森本君、最後なんか何か一言コメントをして終わりにしますか。まあ自分が言いたいことでもいいよ。まあ木下もたまにしか来ないような気もするけど、でも最近よく顔見てるような気がするまあ、木下君どうですか。まあ君もちょうど卒業っていうことだけどさ、まあ、4年間振り返ってっていうことでもいいんだけどね。
4年間振り返って、
うん、そうなると話は大きくなるけどさ、まあ、この1年でもいいし、もう君も卒業したらさ、ちょっと二度と顔合わせないかもしれないよ、
はい、家近いですけど、ね、3軒で今までの振り返るとですか。振り返ると僕はもういろんなものに手を出しました。
そうなんですね、例えばどういうこと。
例えばバイクだったり車だったり、まあ、建築ももちろん、で、まあ、バイトもそうですし、あの友達となんかお金がある遊びができるみたいな、なんかそんなのいっぱいしましたし、先輩となんかいろんなとこ行ったしみたいな、なんか
お金がある遊びって何
なんかバイトってやっぱ大学になってからいっぱいできるもんじゃないですか、
ね、
だから自分のお金があるから、なんかできなかったところができたり、
なるほど、
なんか夢が叶ったりとか、なんかそのいろんなことがありまして、でちょっとまあ大学もやりつつみたいな、
いろいろやったんだな、
はい、まあ、いろいろやりすぎてちょっともう大変でした、はい、
そうなんで
音楽もやりましたし。
ああ、そうなの。音楽何やってんの。
ギターやってます。
あ、ギターやってんの。
そう、ギターやってます。う
ん、なるほどね、はい、じゃあまあそれで一区切りっていうことかな。
どうなんだ、それで一区切り、というのは。
いや、卒業したらさ、
卒業したら、
うん、卒業設計も一応やったし、一区切りっていうふうな、
まあ進行形ですけど、本当に、
まあ、進行形
はい、まだやってますから、はい、
そりゃそうだな、大学の4年間なんか短いからな、やっぱり卒業してから勝負っていうとこあるしな、卒業してから3年ぐらいって意外と勝負だよ。勝負っていうかね、結構大事だよ、そこで初めてこういろいろ社会のいろんなことにぶつかるっていうこともあるしさ、じゃあ森本君どうですか。森本君もまあね、早いよね、いつの間にかまあ1年近くになってさ。
そうですね、気づかないやだ、
まあいろいろ気がついたらいろんなことやってるようでもあり、あっという間に過ぎてしまったけどさ、どう思う。
まあそうですね、今年は本当に早くて、まあ外部から来たっていうこともあるんですけど、でもまあみんなと打ち解けられて、まあ結構この1年間はいろいろな、まあ、プロジェクトもやったし楽しかったかなっていうのがあります、
そうだ、森本もまあなんか環境はいろいろ激変したんじゃないですかね、
はい、学ぶことは結構たくさんありましたね、
まあね、あ、そうだね、最初のうちは地震があったからな、結構学校が始まるのが遅くなったりしてね、いろいろみんなも大変だったと思うよね、そうだね、いつの間にか2012年になってしまったから
な。ありました。早いです。もう学生生活あと1年ぐらいしかないし、まあ、悔いの5年いろいろやっていきたいなって、学内でできることに。
そうだね。だからさ、まあ君らの場合はさ、まあ、ある意味こう学生と社会人の境目ぐらいに今いるじゃないですか。 で、まあ、社会に出ることの、ね、不安もあると思うんですよ。正直あると思う。誰だってあるっていうかさ、僕だってあったしね、その時はね。で、やっぱりそのフェーズが変わるっていうふうなこともあるしさ、でも一方で、まあ、なんだかんだ言って建築家ちょっと面白いなと思ったからこそみんな建築学科にいたっていうふうなことだと思うんだけど、僕はね、学校にいたこと、つまり大学で勉強したりとか活動したことがね、単なる思い出に終わらない方がいいと思うよ。うん、昔ね、自分があんなことやったな、でもあれはもう過去の思い出だっていうふうに思わなくて、それがいろんな意味でその形を変えても生かすような形に持っていった方がいいと思うね、うん、そうじゃないともったいないっていうかさ、っていうふうにこう思いますけどね、うん、まあね、やっぱり人間っていうのは常に現在進行形だから、うん、今が大事だから、これ道元が言ってるんですよ。今が大事だっていうね、自己って言うんですけど、そのもちろんその現在過去未来っていう時世の中でさ、時世の中で人間って生きてるからね、その過去もあれば未来もありますけど、絶えずあらゆる全ての人にとって原則としてはね、本質的に今が一番大事ですよ。だからさ、本当はさ、このラジオっていうのはこの今すぐ配信されないんだけど、今は君らとこうやって話してるってことが大事なんだよ、きっとね。今が大事だよ。自分が今できることっていうのをなんかベストを尽くしてやるっていうかね、なんか道徳番組みたいな道徳番組みたいになってきましたがということなので、もうそろそろやめたいと思いますけど、じゃあまたね、今後これからもいろいろ頑張って活動してください。
はい、
じゃあこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。